問題を抱える日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい笑いが集まる場所が今ここに。皆様こんにちは、ファニーボイスルームにお越しいただき誠にありがとうございます。パーソナリティのミップです。
ファニーです。
すいません、オープニング定型文間違えました。
いいよ、あの結果的には合ってるけど、
うん、
あのやっちゃったなっていうのが伝わってきちゃったから笑っちゃった
いや失礼しました。ね、
いいよ、いいとこ。
本日の出張は、ミップでお送りいたします。
急激にミップの顔が赤くなったところが非常に面白いですね、
はい、いやーすっぴんなのがバレバレですね
全然ね、すっぴん大丈夫だよ、うちもすっぴんだし。
なんか最近ここの収録来るの私ほぼ確実すっぴんですよね。
大丈夫、うちも最初からすっぴんだったら
いやというわけで、6月の12日ということで、うん、6月入りましたけど、
うん、
どうですか
6月
2017年入って半分過ぎたわけですが、
うん、そうなんだよね。
そうなんですよ、
早いね
って考えるとやばくないですか。
やばいね。
2017年1月何してました。
1月はもう毎日普通に仕事をして幼稚帰って寝てたね。
年明けの瞬間は
年明けはなんか実家で友達と騒いでたね。
マリさん結構実家帰ってますよね。
うん、あの一応ほらあの実家がさ青森だから一応ねそういう節目節目に帰らないと周り住民に怒られるからね。
周り住民に怒られる、
地域性があるみたいな、そういうのちゃんと守りなさいみたいな感じで、お父さんとお母さんとってそうでしょ、昼ドラできますよ ね。
へえ、私名古屋出身ですけどびっくりするぐらい帰ってないですよ
ね。
うん、
まあ、っていうのもあるし、ほらうちお父さんも倒れちゃったでしょ、一番下の弟も障害児だからさ、
あ
気になっちゃうから。
そうですよね。
そうそうそう、っていうのもあってね、うちは必ずお正月とお盆は絶対帰るから
。うん、お正月とお盆必ず帰って、でゴールデンウィークも今年は帰って。
そう、今年はねたまたまゴールデンウィーク帰ったけど、本当いつもは帰ってる。
うん、
そうそうそう。
いつもね何回ぐらい帰ってるんですか。
だからそのお正月回数、
回数
だから年でしたら1回じゃない。
1回
年でしょ。だってうち年明ける前に帰る。あ、違う、2回だわ。
ほんと正月帰る。
あ、2回2回、うん、2回。
あ、で、たまに3回。
そうそうそうそう、うん、でも3回、今回帰ったのは今回ほんとに初めて、3回目。
うん、私1年に1回も帰らない時しょっちゅうです。
まあでも愛知だから近いよね。
近いけど近いからこそ行かないみたいな、
うん、あ、なるほどね。
そう、あとバスで結構帰るんですけど、
うん、
バスだとなんか結構体力使うじゃないですか。なかなか面倒くさくなっちゃう、
うん、うちはもうバス無理だね。
あんまりバス無理ですよね、
うん、もう腰が。
あというわけで、本日のご予約紹介していきたいと思います、はい、本日のご予約はニップの子育てうんちく教室と、
うん、
いつもやってる今日はどんな感じです。
うん、
最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ビフリネットよりお送りいたします。子供には夢と希望と不思議が詰まってる。保育士ミップーが専門的な話から可愛い話まであなたにお届け、ミップーの子育てうんちく教室。
やってまいりました。
はい、やってまいりました、うん、ですね、今回ミップーの子育てうんちく教室では、
はい、
幼児の発達段階の目安についてちょっとお話ししていきたいと思います。いわゆるあれですね、専門的な話の方ですね。
うん、可愛い話ではない方ですね。
でもこのコーナー可愛い話することの方が少ないですよね。
そう、専門的な話と、うん、ちょっとえげつない大人のドロドロした感じの話しかないです
、うん、あと社会派の話とかね。
そうそう、かなり真面目なコーナー。オープニングの感じとあとこの BGM とは全く似て非なる、全く別のものみたいな、
うん
うん、
いやーまあなんていうか
案外子供の可愛い話ってないんですよね。
まあね、まあまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、いや可愛いよ、可愛いんですけど、
う
ん、
そうだね、
うん、
まあまあまあ
まあまあまあまあまあ、というわけで幼児の発達段階の目安についてお話ししていきたいと思います、
うん、
ね、前1歳児と2歳児についてはちょっとお話ししたので、
うん、
今回は3歳児からお話ししていきたいと思います、
うんうんうん、
3歳児っていうとあれですね、保育園だともう大きいけど、うん、幼稚園に通わせ始める年齢ですね。
なるほどね。
なんでこうほとんど自分でできるようになってます。
お
マリさん、自分が幼稚園通ってた時のことって覚えてますか？
覚えて覚えてる。
こう食事とかもほとんど自分でできるようになって、
うんうん、そうだね、
そうで手先の発達もあって、早い子だとお箸の練習始めたりしますね。
そうだね、箸使ってたね。
うん、
これ年長さんぐらいだけどさすがに。
これ結構男女差が大きくて、女の子の方が全体的に発達って早いんですよ。こう 1,2 歳児だと、うん、もう男女の差っていうよりは月齢の差の方が大きくて、う
ん、ああ生まれた早さね。
そうそうそう、うんうん、もう1ヶ月2ヶ月の差が大きすぎちゃうから、うん
うん、そうだよね。
そう、あ、大きいんですけど、3歳児ぐらいになると結構男女の発達の差が、
不思議なもんだね。
うん、私一番初めて実習で入ったクラスが3歳児で、
うん、
こう1日の教育課程の計画表を提出するときに、うんうん、何をしますかっていう話になって、
うん、
でじゃんけんゲームがしたいっていう話をしたんですよ、
うんうん、
そしたら、いやうちのクラスの子、女の子はじゃんけんできるけど男の子はじゃんけんできないと思うって。
あ、そうなんだ、そんな感じなんだ。
うん、
はあ。
でその辺にいる子何人か捕まえてやったら本当なんですよ、
うん、へえ。じゃんけんっていうものは知ってんの？
グーチョキパーはわかる。
あ、だけどこれをやったら負けて、こうなったら勝ちでとかできないの？
ルールが理解できない。
でも女の子はできてんの？
女の子はできる子が結構多かったです。
あー、
男の子はできない子の方が多かったです。
面白いね。
うん、
うん、
あとまあ結構混ぜてきますよね。
それはそうだよね、
うん
うん、
1,2 歳児だと男女の差少ないんですけど、ほんと3歳児から
はね、女の子は混ぜるよね。
混ぜますね、
うん、確かに。
あとだからなんか男の子の方がやっぱり甘えん坊だなっていうのがすっ
ごい分
かるようになります。
それはなんか分かる、
うんうんうん。あと動きとかですと、片足立ちとか、あとつま先立ちとかも結構できるようになりまして、
へー、骨格がちゃんとしてきて。
そうそうそうそう、まあ1歳児でも結構歩くんですけど、
うん
うん、3歳児になるとそういうなんかちょっと体操チックなの
ができるようになるんだ。
そうそうそう、
へー。
あ、でも2歳児でも踊りとかやりますけどね。
まあでも4歳ぐらいになったら完全にやるよね。
うん、
確かに。
なんか2歳児の踊りは、
踊りっていうかなんかもう
わっちゃわっちゃわっちゃわっちゃみたいな、
ヨタヨタしてると終わりやね。
そうそうそうそうそう、
なるほどね。
そうで3歳児はちょっと若干体操ができるようになってくる。
うんうんうんうん、
あとあれですね、なんでどうしてがめっちゃ増える。
あー、出た出た出た、
出るでしょ
う。
あとここから結構多くなるのが、
うん、
身近な人の気持ちをちゃんと感じることができるようになる。
あー、なるほどね。
こう生まれたばっかりの赤ちゃんって、
うん、
まず目も耳もあんまり、
うん、よくないもんね。
よくないんですよ、
うんうんうん、
で自分と他人しかない、
うんうん、
だから感覚として自分だけ、
うんうんうん、
で自己中なところから始まるんですよ、
うんうんうん、
で1歳児自己中で、うん、2歳児が母親と自分、
うんうんうん、
で若干友達みたいな、
うんうんうんうん、
で3歳児になってこう察するようにちょっとなってくる。
あ、なるほどね。
そう、
うんうんうん、
っていう感じですかね。
へ
ー。あと数えられるようになったり。
うーん、確かに確かに、
うん、あ、ですね、じゃんけんがあんまりうまくできない理由の一つとして、
うん、
ちっちゃい子って時間の感覚がないんですよ、
うん、おー、本能的なのね。
過去現在未来っていう感覚が少なくて、
あ、そうかそうか、そういうことか。
何かをして何かが結果が出るっていうのが、うんうん、すごく感覚的にあやふやだったりするんですよ、
うんうんうん、
だからゲームのルールが理解できないんですよ。
お
ー、これをしてグーとチョキでこっちが勝ったら、うんうん、勝ったら勝つ負けるで、それでゲームが終わるとか、ゲームの始まりとか、そういうのが、
あ、へえ、
すっごいふわふわしてるんですよ。
なるほどね。
が3歳児で、うん、ちょっと現在、うん、過去未来の感覚がついてくる。なんか1歳児とかに話してると、うん、昨日何してたとかいう話は、うん、あんまり通じないですね。
どうでもいいね。
どうでもいいっていうか、今何を思ってるのと、
うん、
ちょっと前何を思ってるがすごいごっちゃ混ぜでくる、
うん、おーおーおーおーお
ー、時系列に沿った話はほぼない。
おー、なるほどね、
うん、
へえ。
っていう感覚が3歳児でついてくるって感じですかね。
うーん、
だから3歳児になると結構なんだろう、人間感、
うんうんうん
うんうんうん、
ね、い
や、もちろん赤ちゃんも人間なんですが、
まあまあまあまあまあまあね、まあね、まあね、まあ、確かにそう、3歳4歳も、3歳だってあれだもんね、幼稚園の一番ちっちゃいクラス入れるもんね。
そうですそうです。
うちはそこから入ってないけど、
あ、でもおむつ外れてない子とかいますけどね。
うんうん、そうだね、うん、うんうんうんうん、
でも大体は外れてて、
うんうん、
で大体自分でご飯も食べれるようになってて、そうだね、っていう、
うーん、なるほどね、
のが3歳児です。
うん、
で次4歳児いきます。
もうそっからもう完全だよね、完全なクソガキだよね。
もうクソガキですね、
うん、もう理性もあるし、理性という言い方はあれだな、
なんか
自己主張半端ない感じだよね、その辺からね。
あ、でも自己主張が一番半端ないのは、
うん、
案外1歳児かも。
あ、嘘。
感触起こすんですよ。
へー、
イヤイヤ期とか。
あーあーあーあああ、そういうことか。
そうそうそうそう、あの4歳児ぐらいになると言葉が通じるので、うん、ちょっとなんだろう、
ダメって言ってもなんか、あ、そうなんだで終わるんだ。
大人の理不尽を飲み込めるように
やべえ、大人の階段をそこで登るのね
登り始めますね。
なるほどね。
いや、例えばこう3歳児だと、うん、何々しちゃダメなんだよっていう話を、
うん、
なんで、でもあの時は良かったじゃんとか、
うん、
すごい反論してくるんですけど、
うんうんうん、
例えば4歳児とかだと、
うん、
いや、もう朝礼始まるからちょっと一回黙ってっていう理不尽なのが通るんですよ。
なるほどね。
そうそうそうそう。
へえ、すごいね。
だいたい4歳児ぐらいから、うん、その大人の都合を理解してくれるようになります。あれですね、3歳児で相手の気持ちを察せるようになってきて、うん、4歳児から察して自分の感情を抑えられるようにちょっとなってくる、う
ん、なるほどね。
そう、大人の階段登りますね。
登るのね。
そう、
なるほどね。
そう、あとお箸を使っての食事がだいたい4歳児で
確定なんだ。
確定させたい。
ああ、なるほどね。そうだよね、うん、まあ、小学校入ったら給食になっちゃうもんね。
そうそうそうそう。でも案外小学1年生でも使えない子いますけどね。
そうね、まあ、確かに確かに、うん、
まあ、でもまあ保育士、うん、幼稚園の先生からすると、あ、4歳ぐらいでお箸を、
大変だよね、教えるの多分ね。
大変ですね。
そうだよね。
園によると思うんですけど、1日の教育プランっていうのを作る園の方が多くて、
うん、
計画表みたいなの、
うんうん、
でその計画表にお箸の使い方を学ぶ計画を組み込んじゃう時もありますね、
うん、あー、冷静に考えてさ、たったあの箸2本でさ、さまざまなものを食べている日本人でさ、かなり文明の利器が発達しているよね、
うん、
文明の利器っていうか、かなり技術力高いよね、
うん、
冷静に。だってフォークとかスプーンってさ、
うんうん、
フォークはだって刺せんじゃん、まあ、箸も刺せるけど、フォークは4つ刺せるわけじゃん、
まあ、箸刺すのお行儀悪いですしね。
まあ、刺せるけど、
うんうん、
フォークは刺す面積が広いじゃん、
うんうん、
スプーンは拾う面積が広いじゃん、
うんうん、
箸って何にもないじゃん、
うん、
点しかないじゃん、
うん、
よくあれで食えるよね、日本人って。
いや、でもお箸を使って指先のこう力をつけていくのって、うん、すっごい発達にもいいので、ぜひ皆さんも、お子さんにはお箸頑張って使えるように、
そうね、
はい、
う
ん、していってください、
うん、
というわけで幼児の発達段階の目安についてでした。みっぷんな子育てうんちく教室でした。